はい、改めまして皆さんおはようございます9月になったんですけども、心持ちちょっと今朝涼しかったなというような感じを受けた方いらっしゃいますでしょうか。心持ちですね。太陽のこう、ね、角度なんかは確実に変わってるんですけども、まだ1週間はこの暑いのが続きそうですけどもですね、今年はあの113年の中での一番暑い時だと言われていたということらしいんですね。114年前はどうやったのかなって思ってしまったんですけども、まあ多分記録上のことだと思うんですけども、でもあの季節は確実に変わっていくと、あのでもと言いながらですね、言いながら大体高校野球が終わる決勝戦の頃になったら、もう秋の気配が昔は感じられてたんですね。それが今も暑いですね。でもまだあの海水浴行けそうなこんな感じなんですけども、でちょっとこう涼しげなこのまず最初これを選んでみたりしたんですけども、一言祈りたいと思います。天皇大沢さん、今日もまた人を呼びたりこの場所へと集めてくださって感謝します。一緒にあなたのことをまた御言葉から学んでいきたいと思いますので、どうぞあなたが、このところを働いてくださって、聖霊様の助けによって、理解を深めさせてくださいますようにお願いします。すべてを委ねてイエスキリストの名によって祈ります、アーメン。はい、今日のですねテーマなんですけども、まずこれなんですね。メッセージテーマはですね、喜びを態度で表す、表してもいいんですよというんですね。これは今年の4月ですね、トミー・ウォーカーの西宮でのコンサート、バックバンドとして浜ちゃんとマッチュン・フミが演奏しています。 KBF ではあんまり見せないの表情かもしれない、ね、めちゃめちゃ嬉しそうですね。もう最高 の、 あの瞬間だと思うんですけども、このトミー・ウォーカー、私たちもあのワーシップソング彼の曲をたくさん歌ってますけども、彼と一緒に、賛美できるという喜び、もう体ごと表してますね。バンドだからこうしなければいけないからっていうんじゃない、そういうルールじゃなくてですね、もう勝手にすんなって言ってもそうなっちゃったのかも分かりません。そして本当にこの喜びをですね表すというのは、もう溢れてしまうものなんですね。止めれないというか、そういったところから今日ちょっといろんなところを見てみたいと思うんですけども、まずはエペソの4章を読んでみたいと思います。エペソ4章8節、
あなた方の心は以前は暗闇に覆われていましたが、今は主からの光に覆われています。そのことを態度で示しなさい、
はい、以前は暗闇に私たちいました。でもイエス様に見出されて、私イエス様に出会ってですね、光の中を歩ましてくださるようになったわけですね。違うでしょう、これは実はリビングバイブルなんですね。ちょっと訳が違いました。そのことを態度で示しなさいとあります。さてなぜこの態度という言葉をリビングバイブルが選んだというのは後から理由が分かってくると思いますけども、生き方、それではいかに生きるべきかというと、こう固くなってしまいますけども、どのように私たちは生きていったらいいかなという、神様の栄光を表していったらいいでしょうか。まず from God とですね、for God という考え方から、これは from God は神様からの恵みで生きる、神様と共に生きる、この今は主からの光に覆われていますとありますように、神様からの恵みで生きる。そして for God はですね、神様のために生きる。若いクリスチャンの頃はですね、For God、 私は神様のために生きます、決心しますという、そういう生き方をしたか、そういう傾向に入ったと思うんですけども、この生き方はですね、人の努力、プロジェクトとかシステム、そういった方向に行ってしまう可能性があると。そうしてしまうと疲れてしまう。私は神様のために生きる。ですから私こういう決心しましたから神様祝福してくださいというかですね。教会もこういうプロジェクト考えましたから神様反抗してください的な、祝福してくださいよという、そういったその優先順位とかちょっと変わってしまっていると。ですから私たちは神様からの恵みで生きるべきなんです。from God を選択するべきじゃないだろうかと思います。で、 この神様からの恵みを受けて、それを十分に自分がまず最初に恵まれて蓄えて、そして流すことができる、月と太陽の関係を、思ってみたいんですけどもですね、月は夜に光を放ってくれますので、本当に満月でしたら夜でも明るいですね。でも月自身は太陽からの光を反射しているだけなんですね。ですから月は頑張っても光を放つことはできないんです。ですから太陽の光を受けて、そして光ることができる。同じように私たちも自分の努力、私頑張って光放ちますって言っても無理なんですね。神様の力をいただいて、それをもう反射するだけですね。だから私を通して神様働いてくださいという姿勢が大事じゃないかなと思います。そしてその喜びをですね、その態度、行動に移した女性のについての箇所を読んでみたいと思います。ルカですね。ルカの福音書の7章。36節から50節読んでください。
さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓に着いておられることを知り、香油の入った石壺の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるのでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています、と言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計に愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。
はい、ありがとう。パリサイ人のですね、シモンの家にイエス様が招かれた記事なんですけども、そこに、罪深い女性がやってきたと書かれてますけども、その当時は中庭が空いてたので自由に出入りができたらしいんですけども、イエス様が招かれた時にその女性もイエス様についていったようですね。で、彼女はそのイエス様のずっと御言葉を聞いていて、その御言葉ですね、本当に自分自身が必要な方なんだという、そういうことを感じてずっとついていった。そして御言葉によってだんだんと癒されていったと。で、疲れた人は私のところに来なさいって聞いたかも分かりません。で、このシモンの家に行った時にですね、イエス様とそばにずっと行ってですね、このようにイエス様の足涙で濡らして髪の毛で拭った。それをやめようとしなかった。そして香油で拭ったと書いてあるんですけども、当時のいわゆる常識ではですね、招いたものがその足を洗うという そういうことは決まっていたみたいなんですけども、このパリサイの、シモンはそのことはしなかったと指摘されているんですね。で逆にイエス様が預言者であればこの女はどういう女性なのか分かるだろうというようなそういう見方をしてまして、自分自身はその常識的なことをせずに、そして見下すような、立場を取っていたと、そういう状況だったんですね。そして、シモンがイエス様に尋ねたときにですね、例えを持って説明しました。その借金の話ですね、お金の話になったときにですね、もう返せなくなってしまった二人がいて、でより多額な借金を許された方が多く愛しますという、そういう計算はできたので、シモンはそういう理解を示したわけなんですけども、まず許すという言葉使われています。47節にも、だから私は言うのです、この女の罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからです、しかし少ししか許されないものは少ししか愛しませんとあります。この女の人は本当に自分自身が本当にどうしようもない罪にもう中にいて生活して、このままではどうしようもないと、そういう思いに駆られていた。で神様は、罪人を愛されると、罪は憎まれますけども罪人は愛されると、そしてその罪の中でですね、罪を犯すときにどのような心であるかって、その心を見られると思うんですね。ですから私たちも罪を犯すわけなんですけども、一生のうちでこれからまた罪を多分犯すでしょうという恐れがありますね。でも神様は絶えず悔い改めなさいって言われてるんですね。私たち本当に弱いということを神様は知っておられるので、罪を犯すでしょうと、でも絶えず悔い改めなさいよというふうに勧められてるんですね。神様はその人の罪を犯す理由までご存知なので、その背景から全部理解してくださると。ですからそのごめんなさいという気持ちがあるときに悔い改めたり、そしたら許そうです。そういう悔いる心がある。でも麻痺してしまうと罪を犯していること自体が分かっていないので、それは大きな問題だと思いますけども、またやってしまったとかですね、自分自身の本当に性格が本当に自分自身で許せないとかですね、またこの癖やってしまったとかですね、人を妬んでしまったとか切れてしまったとかですね、売り言葉に買い言葉ってよくあることなんですけども、またやってしまったっていう、そういうこの思い、その心を神様ご覧になられますので許してあげようと。で1回悔い改めて、2回悔い改めて、今週3回目やから神様もう無理やろうとかね、3回は誰が決めたんやとか、ね、日本人はどうしても、仏の顔は3度までとかいう、そういう意識があるので、3回やったからもう神様きっともう罰当てるんちゃうかなとかね、もうあかんというふうな消える瞬間が来るんかなとかね、そういう思いながら悔い改めて、実際 今に至ってしまってるんですけども、でも神様は許してくださっているんです。ですから神様悔い改めて許してくれるから、許してくれださるからかめへんねって、そういうふうに入ってしまうといけません。痛みを感じるのが必要なんですね。ですから300回目犯して301回目に勝利する時が来るという、神様はそこまで考えていらっしゃるから、295回は296があるかも分からないと。でも神様はその将来の皆さん、私たちをもう知っていらっしゃるので、忍耐することができる神様なんですよということをここで確認しておきたいと思います。そしてこの女性はですね、そのイエス様の言葉を神様の権威ある言葉として理解していたと思います。そして自分自身が許されているんだという自覚というか確信を持つことができたと思うんですね。ですから多く許されたものは多く愛す。誰かにお金借りてて、多分、ね、私たち時々、ね、まあ、300円ちょっと貸しといて言われて、ええよとか言われて、合わせたら300円だ、もうええよ言ったら、あ、ラッキーとかそういう思うと思うんですもん。そのラッキーぐらいの感覚じゃないんですよね。多分もう人生変わるぐらいの額っ って言ったら何本でしょうかねって人によって違うかも分かりませんけど、まあ満タンになってくるとちょっとこう気合い入ってきますね10万100万とかね、500万とか1000万の負債をもういいよ許してあげようとか言ったらもう人生変わるぐらいの感覚じゃないかなと思うんですけども、本当に多く許された人は多く感動するんですかね。300円の感覚であれば300円ぐらいの感謝というかな、だから私は本当に罪深い人間なんだっていうことを本当に自覚していたら本当にその感謝というかそれ大きいと思うんですね。でも自分がそこそこいい人だったんですよという思いがあったらイエス様に対する感激は少ないかもわからないと思います。でこの女性は本当に感謝して、そして多くイエス様の愛すですね、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立って涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い御足に口づけして香油を塗った。当時の道は本当に汚かったね、砂ぼこりだけじゃなかったと思う。でいろんな動物も歩いてましたし、そういう足だったんですけども、喜びを態度に示されたわけなんですね。これはですね、先週の月曜日奈良のゴスペルプレイズの参加者、奈良の KBF のメンバーたちですね、一緒に写真撮りました。バックは大仏殿です。最初はあの奈良の大仏のところで賛美をするって聞いたときに、なんでというかね、大きなクエスチョンマークが出ましたですね。多分皆さんもそうだったと思うんですけども、リーダーの J さんもそういう依頼が来たときに無理ですって言ったんですね。そういうことをこの間こちら4時のワーシップに来て説明してくれたんですね。そのいきさつというか、ケンタッキー州かな、そこの方から日本の神社仏閣で賛美する手配をしてほしいと言われて、無理ですとかね、嫌ですとか言ういうふうに言ってました。自分クリスチャンですからそんなできるはずがないというふうに、 そのまま終わってたんですけども、奈良で、そのグループがですねボランティアで、障害者たちの子どもたちにそのゴスペルを教えているということがあったんですけども、その中に、東大寺病院の副院長の息子さんかないらっしゃったみたいで、そしてそのルートからですねやってくれませんかという、その戦闘1300年の記念に合わせてか、そういうことを流れでそういうことはまあ実現したらしいんですけども、そういうことをまあ説明していただいてですね、本当にまた新しい日本の一つの、ステップかなという、私もちょっとそういう期待に変わっていたんですけども、7についてですねこの場所に歩いていくまでにこう右手にちょうどこの右手ですね若草山が見えました。そう見た時にですね、神様がなんかこう本当に働いているなという感じがしたんですね。全ては神様、作られた神様で、で本当にあの見上げた時にですねこの御言葉を思い出しました。詩編ですね、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来ると。大仏でもすごく大きかったんですね。で人間がよく作ったなと思うぐらい大きかったんですけども、山を見たらもうその日じゃないですね、普通の山でも大きいんですけども、で山を見上げた時に本当にそれを作られた神様なんだという、私たちの信じている神様は全地天地万物を作られた大きな神様です。いくら大きくても逆にこれだけだったんですよねということを思いながらですね、本当に神様に期待しながら、私たちは望みました。そしてその中はどうだったか、こういう感じでちょっとこう暗いですけども、この場所ですね、前あの小学校で遠足行きました。あれ以来まさか来るとは思わなかったこの中ですね。こうして見ると、朝の礼拝でなんで大仏見なあかんねんと皆さん思われるかも分かりませんけども、ここでこの下でこう真ん中で J さん赤い、服着て、賛美されてますけども、この時にですね本当に祈られてるなって思いましたですね。でこう精霊に満たされてこの気持ちよくというかの賛美した時に、天での賛美というようなイメージを持ちました。で神様を賛美する本当に大胆に彼も MC しながらですね、賛美しながら、そして別に戦いを挑むわけでもなくて本当に感謝しながらですね、奈良の文化に感謝しますとかね、奈良のこの場所を提供してくれた お坊さんに感謝しますとかですね、ありがとうというそういう気持ちで、そして神様をの名前を大胆に語ったという、そういう状況がここで展開されまして、で私も本当にあの賛美に没頭することができたんですけども、ゴスペルですからクラピャーンとかありますよね、手を叩きましょうという時に手を叩かれなかったんです。なぜか手が塞がってたんです、荷物で。で結構あの混み合ってましたので、こうナップサックを担ぐとちょっと後ろに迷惑になるしとかって手で持ってたんです。カメラ持ってナップサック持って拍手ができない。その時思ったんですね、このもう大したもんじゃないんですよね、もう荷物としてはね、中身でも持っていると手を叩けない。だからこの世のいろんな思いとかですね、そういうものを持ったままでは本当に神様に集中できないというか、手放すものがあるんじゃないかなと、手放そうと、そういう必要があるなと。ですから天国ではあのもう手あの何も荷物なしで折れると思いますけども、まず手放すものをもし何かあればねと祈ってみて、で神様に本当にフリーになってこう賛美ができたらなと思うわけです。でもう一つはそのずっと雷が鳴ってたよってね、そのロブが教えてくれたんですけども、その雷ずっと見とったらしいです、ロブは外でね祈りながら。であんな初めて見たというような雷だったらしいんですけども、なんか共通の思いはですね、神様働かれてるというかね、聖書にはあの神様の足跡とも書かれてますけども、私ちゃんと見れますよという、そういうなんか神様こう応答してくれてたのかなと思ったのと同時に、終わってからですね、その賛美してる時にこの最中ですね、ここにあるのはあの鉄の塊という感じでした。重たいものは感じなかった全然、いや重たいんでしょうけども、重たいものは感じなかった霊的にね。で、まあ、世界一大きなブロンズ像と言われてるらしいんですけども、のそれも感じなかったですよね。その本当に、しんどいものは何も感じなかったというか、もう全部こう祈りによって追いやられてしまったのかなとかですね。ですから嫌なものを感じなかったんですね。ですからこうして見ておれるのかなというふうに思います、知るんだけども、そこで先ほどの話ですね、すべての国々を民を手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ、支援になります、手を叩きましょうと、喜びの声を上げて神に叫びましょうと、ここでもう一曲あの紹介した曲があるんですけども、ゴスペルというよりもこちらです。
幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう。
これは1964年のヒット曲ですね、幸せなら手を叩こうと、坂本九ちゃん、ご存知でない方いらっしゃる、ほとんどいらっしゃる、こちらはですね、この作詞の木村理人さんと読むんですけども、今は、恵泉女学園の学長されているお医者さんなんですね、クリスチャンの先生なんですけども、その方が、50年前ですね、今からちょうど早稲田の学生であった頃にですね、フィリピンに行きました。でキャンプですね、 YMC のキャンプに行って、そこで、フィリピンの青年たちと、農業の復興のためのそういう仕事をするという、そういう目的で行ったらしいんですけども、まだその頃は戦後の影響というのはまだ残っていましてですね、日本人がそこで日本兵ですね、日本軍かいや、そのそこで展開したそういう残虐なことを初めて知ったということなんですね。で、ある青年から自分のお父さんは、日本兵に殺されましたと。ですから本当は日本人が憎いと、できれば本当に殺してしまいたいというふとこまで思ってしまった、でもイエス様に出会ってそういう思いが良くないこと、罪なんだということを示されて悔い改めて、そして日本人を愛することをさせてくださいと祈ったと。で、実際に日本人を招いて、そして一緒に平和な世界を作っていきたいという彼らをもてなしたわけですね。で、実際にそうして本当に許して、その愛を態度で示してくださったと。そのことに感動して この木村先生はですね、詩編の先ほどの47編ですね、この御言葉からこの歌を歌詞を作っていたということらしいんですね。でメロディーはその現地で歌われてたその子供たちが歌っていたそのメロディーを使ったらしいんですけども、スペイン民謡らしいんですけども、本当にこの曲が戦後本当に作ってから4年ほどですね、非常にヒット、日本でヒットして、それがアメリカにも行ってハリウッドでも使われたりしてですね、どんどんこう用いられるようになったと。そこで、幸せな手を叩こう、ね、で態度で示そうよというこの態度という言葉が出てきた。逆にその歌ができてからリビングバイブルでもそういう訳を使うぐらいになったというので、先ほどの最初に読みました訳ができたらしいんですね。そのことをちょっとご紹介しておきたいと思いました。そしてこれはこういう民族がいます。日本にすべての国々をって言われたときに、国でもいろんな国あるしとか、日本人あんまりシャイやしとか思ってたら、実際はこういう方々がちもいらっしゃいますというか、時々こうちゃんとか、このこうちのライトスタンドというのはこういう雰囲気なんですね。でどっちかというと静かに見たいという人は内野の方に行かれるんですけども、そういう人たちがいるわけなんですが、ラッパーの音で手を叩いて喜び叫びの声を上げると。そして代打のことを、よく打ってくれると代打の神様というふうに言うんですけども、人を神様と言っていいのかというところなんですけども、逆に言うと、本当に負けそうな時ですね、最後の切り札として期待通りの働きをし続けてくれると、本当に信頼を本当に応えてくれると、期待に応えてくださる、そういったのが神様なんですよという設定がそこにあると思うんですね。ですから神様は良い方なんですという、人々はもう分かっている。その神様、本当の神様はどういう神様なのかという知る必要があると思うんですね。そして今年特に、応援したくなるのは、成績がいいのもあるんですけども、その中でですね、祈りを持ってプレーしている選手たちがいるということをまた紹介しておきたいと思います。この2人ですね、マット・マートンとジェイソン・スタンリッチ、この2人がですね、もう小さい時からクリスチャンで、そして彼らそれぞれその祈って日本にやってきたと。そしてクリスチャンとして証を持ってですね、イエス様を表していきたいという、そういうビジョンを持ってですね、臨んでるわけですね。そしてそれぞれがその自分がプレーを通してイエス様を紹介していくという、そういうビジョンを持ってやってきたと。でマートンは自分がプレーするとき、人々が私でなく私のうちに住むキリストを見るようにということを願いながら、そして今現在ですね、安打数と打点がセ・リーグトップなんですね。でスタンリッチはですね、ピリピンの4章13節のですね、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。マートンも見言葉ありますね。コリントの第一ですね、9章26節に、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていませんと。空を打つような検討もしていません。この見言葉を自分の見言葉として、ですから、サイン書くときもこの見言葉それぞれ書いているらしいんですね。だからイエス・キリストをゴールに持ってですね、戦い続けているという彼らなんですね。で、前回ですね、スタンリッチが勝ち投手になった時にですね、ヒーローインタビューしますけども、それでは最後に、ファンの皆様にとかね、実は日本語でと言った時にですね、神様は私の力ですって宣言したわけなんですね。だ球場がですね、おーとなるわけですね、こう、感動して。4万7千人ですね。ここにですね、アメリカから有名な牧師先生を来てもらって、もう4万7千人、クリスチャンで前になる可能性はあるかと思いますけども、一般の人たちが集まることは難しいと思います。でもここで彼らは本当にプレーを通じてですね、イエス・キリストを大胆に明かしていると。で、スポーツ新でも新聞でも書くことは記事としてあると思いますし、そして、 本当にいい時も悪い時もあると思いますけども、本当に今はいい時ですね。ですから本当にその神様を明かしする本当にチャンスだと思いますので、この2人の選手のために祈っていただきたいと思うんですけども、で以前私も言っていました教会で、もうだいぶ前ですね、バースが来るちょっと前にキム・アレンっていう選手がいたんですけども、彼が来て洗礼を受けるようなことになりましてですね、でしばらく、礼拝に参加していました。タイガースファンは目ざといですから、ある日電話がかかってきまして、礼拝に来られてますかって言って、ずっと来てますよって言ったら、私たちも行っていいですかとか言って、ね、どうぞって言ったらですね、キリロ軍団がやってくるんですね。8匹来たままですね。わざわざ8匹来ていくんですね。で、礼拝に来ていいですか、来ましたっていう形でですね、来てしまったというかですね、どうぞということで、鉢巻き巻いたりね、応援はしませんでしたけども、こういう具合に座り張ってですね、8匹来て聖書をこう開いてですね、高貴やな思いましたですね。それだけの影響力があるということは、ですから前の教会、しんどい教会だったんですけども、その時だけはしんどくない教会になってましたですね。そんなわけでですね、私たちも立場は違うんですけども、いろんなその、ね、フィールドがあると思います。で彼らもこういう明るいところ、スポットライト当たるところだけで活躍できている、その裏にはですね、ここにすごい努力があると思いますね。もう試合直前までストレッチしたりして、ね、いろんな、でそれぞれが努力しながら、 そしてそのところに信仰を働かせながらですね、スタンリッジはマウンドに行きながら祈りながら、そして勝っても負けてもあなたの栄光を表すことができるようにという祈りをしているらしいんですけども、私たちも本当にイエス様が私たちを通して働いてくださるようにということを願っていきたいと思います。自分の努力では限界がありますし、まずイエス様に本当に満たしていただいて、たっぷりと恵んでいただいて、でそれを流していくように祈っていきたいと思います。最後にこのエペソの御言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。あなた方の心は以前は暗闇で覆われていましたが、今は主下の光に覆われています。そのことをタイトルで示しなさい。 From God ですね。神様からの恵みで生きる、神様と共に生きよう。そうするときに、自然と喜びが溢れ出てくる、それを態度で示すことができる、示していいんですよということですね。はい、祈ります。なる神様、私たちが、あなたの恵みをいただいて、あなたの光照らされて、その足元をまず、見ることができることを感謝します。そしてまたあなたを知らない、出会ってない人々にもその光を分かち合うことができるように、まず私たちを満たしてくださいますようお願いします。そして本当にあなたの光を照らしていくことができるように、私たちを本当に、通り置き管としてというか、本当にあなたの持ちやすいものとして、砕いてくださって、練ってくださいますようお願いします。そして本当に喜びを本当に自然と表していくような、あなた自身が輝いてくれるような、そのような器になっていくことができますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。